今回の応募作品を通して梅林勝さんの感想をお願いします。
あ、はいはい、まあある傾向というかいくつか見られたというか、まあ、どういうのかな、まあ、傾向いくつかばらつきあるというかいくつかの傾向があったようには思えたんですけども、うん、まずはその課題の意図 ですよね、うん、軽いことと重いことだったっけ、はい、ということで、まあ、それをどう読むかっていうところが、非常に、まあ、重要なんだと思うんだけども、はい、そのまあ、非常にこうリテラルにというか建築の内的なレベルで読んでるものと、うん、それと、まあ、ある意味どういうのかな、少しこう社会的なレベルで、
はい、
重いこと軽いことを、まあ、そのアナロジカルに、メタフォリカルかというかな、はい、読むっていうか、まあ、そういうふうに解いていこうとする傾向のものと、まあ、2つ大きく分かれたんじゃないかなと思いますけど、ね、
はい、
まあ、それは課題の読み方っていうかなんだけども、まあ、僕はどっちかというとその、当初はそのそういう、こう社会の中でその重いこと軽いことっていうのを読むっていうふうなものの方が、うん、まあ、面白いんじゃないかと思って、
はい、
どちらかというとそちらの方をずっとこう、まあ、選ぼうと思いながらピックアップしてたんだけども、
はい、
どっちかというとこう貝が甘いというか、はい、どうもあのなかなか、ちょっとこうどういうのかな、読みが浅いっていうか、
はい、
まあ、それは当然学生さんなんだから仕方ないんだろうけども、
はい、
まあ、それにしてもこうあまりにも紋切り方にこう社会を見てたりとかしてるような感じがしたのでちょっと方針を改めて、よりなんていうかな、こう概念的なっていうか、
はい、
抽象的なものに中で、まあ、そのこれを展開していけば、こう社会的な水準でもいろんな読み方が可能になるだろうと思えるようなものを選ぶことにこうにしたんですけどね、結果だからどちらかというと選んでるものはどういうのかな、その抽象的なものっていうか、
はい、
非常にこう建築の内的な論理を帯びたものを選ぶということに結果としてなりましたけどね、
はい、
うん、まあ、そういうような流れで選びました。
はい、わかりました、はいはい、それでは続いて梅林さんが選んだ金賞のまず作品を発表していただきたいんですが、
だからあれですね、はい、密度の記憶っていうやつかな、
はい、168番、
はい、
はい、
まあ、これについて何か解説すればいいんですか。
はい、あのコメントお願いします。
まあ、あの密度、重いっていうこと、重い軽いっていうのを密度の、まあ、工程に置き換えて、まあ、それ素材ですよね。で、まあ、非常にガラスが重いと、うん、いうことなのかな、はい、なんかそういうふうなことで、軽いその木密地域にある軽いあの木造の何ていうかな、普通の、密集地に建っている 狭小住宅を、
はい、
重いガラスに置き換えるというような案なんだけども、まあ、それが一体何をどういうことが起こるのかっていうのはちょっとよくわからないんだけども、うん、まあ、そういう操作みたいなものが何か少し広がりがあるんじゃないかと、
うん、
に、まあ、実際具体的な場所にも非常にこう連着しながら、
はい、
何かこうどういうのかな、その素材の重い、密度が高い低いか、
うん、
それが重い軽いになるんだけども、その重いものに置き換えた時に、
はい、
実は、それは透けてるっていう、まあ、建築のその視覚レベルでは軽いものに置き換わってるわけですね、
はい、
だからすごくこうなんていうかな、その重い軽いが幾重にもこう反転してるっていう関係にあるっていうのが、うん、まあ、一番そういうこう裏腹な関係をいくつも仕込めたっていう意味では、うん、これが一番たくさん 仕込めてるんじゃないかと思ったんで、
なるほど、はい、
ただまあそれがこれが一体何を意味してるのかってちょっとよく分かんないんだけども、はい、まあそういう意味ではあの建築のその操作レベルにおいては、
はい、
まあ、非常に秀逸だったんじゃないかなと思ったんで、
はい、
これにしておきましたけどもね。
はい
はい、
はい、それでは続きまして銀章ですね。
はいはい、これ道綱余白っていうやつですね、149ですね。
はい、
まあ、これも、はいはい、まあ、全然実になんてことない単純な話で、
はい、
まあ、真っ暗なとこ真っ暗闇が、そのキューブがあって、そのスリットが入ってて、だんだん光が入ってくると、
はい、
ホワイトアウトして真っ白になってしまうと、その過程だけを描いてるだけなんだけども、
はい、
僕なんかこれを見てて、その僕もまあこれは僕の勝手な読みなんだろうけど、はい、あのマーレビッチを思い出してね。
え、何ですか？
マーレビッチ、
はあはあ、
ロシア構成主義の、
はい、
マーレビッチなんかがその、最終究極の建築が闇だって言ってるのがあるんだけども、
はい、
まあ事実その彼のドローイングなんか真っ黒に描いた四角い正方形がポンとあって終わりっていうのがあるんだけども、はい、なんか僕はこれ見てたあのロシア構成主義を思い出して、ああなるほど、なんかそういうなんか概念のすごくこうそれがこうホワイトアウトしていく、真っ白になって、はい、真っ黒になっていくっていう、この過程、その間の中に建築があるっていう風な、うん、何か風に読むと、
はい、
まあ、これ具体的な建築が全然ないんだけども、
はい、
まあ、そういう概念を表明し、かつその後彼か彼女か知らないけども、なんかこう建築を作っていく時の非常に重要なこうなんかコンセプトというか、まあ、テーゼになり得るような、なんかこう宣言のような感じがしたので、まあ、これそういう意味ではこれだけだったので、
はい、
そういうことやってるのは、はい、まあ、そういう意味では非常に貴重だと思ったので、
はい、
まあ、ただしこれが一体本当にそう思ってやってるのかどうなのか全く分からない、僕の単なる深みなんか分からないので、はい、ちょっと怖かったので銀賞にしときましたけど、
はい、
はい、そういうふうに彼なり彼女なり考えてるんだったらすごいことだなと思ったんですけど、ね、
はい、はいはい、それでは続いて銅賞お願いします。
これはその130番の建築は自然であるかな、
はい、
これは別にあの白い、了解っていうかボリュームを、うん、こう彫り込んで、まあ、あのプランを見ると単なる白黒の斑点になってる、ダイアグラムが書いてあるだけの、うん、まあ、住宅のようななんか単純にこう経路がこうだけのような、まあ、住宅の規模のビルディングだと思うんだけども、うん、まあ、それが部屋がどんなことになってるのかよく分かんないんだけど、まあ、白黒斑点で、書き取ってあると。でその白の部分ですよね、抜いた部分が外と関係していて、はい、まあ、その中の黒い密実な部分は何か色トイレとかいろいろ入ったりするんだろうけども、はい、まあ、それ全然書かずに、黒く塗りつぶして終わりになってるんだけども、うん、まあ、その白の部分がその得てしてその白黒のまあ、あのそういう、 こう図式的な建築を作ると非常にこう内にこもるんだけども、
はい、
彼のその白い部分というものがあくまで外部とのつながりとのというつながる場所なんだというふうに、うん、まあ、きれいにその素直にこう規定されている感じなんかは非常にこう、はい、なんていうかな、うまいというか、
うん、
上手だと思ったので、
はい、
まあ、その部分を軽く見、その どっちが重いと思ってるのかちょっとよくわからないけども、はい、まあ、重い軽いにもそういうふうにもう一回やられるんだろうと思ったので、はい、非常に素直な回答だと思ったので、まあ、これがいいだろうということで、
はい、
まあ、あの他の前の2作は非常にある意味概念的なんだけども、
はい、
まあ、そういうものからちょっとこう建築に落とし込んだ時には、まあ、これぐらいのとこからスタートかなと思ったので、
はい、
130とりあえずこれ一つ、まあ、あの上手だったのでね、
はい、
まあ、これ一つ選んでおきました。
はい、はい、それでは続いて佳作ですね、
うん、
はい、
一つ目はあれかな、117かな、はい、壁のお、な、待ってください、117ですね、
117、
117が壁暮らしの街という、
はい、
はい、まあ、これも、 まあ傾向として後選んでるのは大体そうなんだけども、まあ宅地なんかが郊外宅地なんかをテーマにしてるものが結構意外と多かったんですよね、はい、でこれはやっぱり今やっぱりどういうのかな、世の中がこう人口減になってきて、うん、これから郊外がこう空き地が増えてみたいな話がどんどんこういろいろと、報道なんかでもいろいろこう取り上げられるから、はい、基本的にこう建築の問題としてやっぱり若い学生職も、はい、問題なんだなということで、うん、まあ、そこが、まあ、課題のテーマになったりもう選ぶっていうことになるんだろうなと思うんだけども、はい、まあ、その中で、いくつか見てる中でこの壁暮らしの街ってやつかな、これが、まあ、壁に全部その生活材みたいなものを全部押し込んで、実はその周りにある他の部分空間みたいなものが、うん、非常に軽いものなの、うん、なんであるっていうふうに見ているっていう、まあこれは解釈の問題なんだけど、はい、まあ、実際これが彼が絵描いてるみたいにはならないと思うんだけども、ただ概念としては、あ、そういうふうにこう周りを軽く、 今はこう家としてこう実体として見てるけども、実はこう壁のみが非常に重要、重いもので、うん、周りのものが軽いっていうふうに読むと、住宅のこう扱い方がどんどんこれも変わってくるきっかけになるんじゃないかと思ったので、うん、はい、まあ、これはなかなか可能性あると思ったので一つ選んでおきました。
はい、
はい、で次は12番かな、
はい、012ですね、
12かな、はい、これも、まあ、012は012はあれですね、どれだったか、ちょっと待ってくださいね、012が私の部屋と大きな今っていう題、はい、まあ、これで実はいろんなところで この手のものもよく見るんですよね、なんか下に大きな、まあ、これはシェアハウスですよ ね、
はい、
ある意味ね、大きな部屋があって、こう上に個室群があるというなんて、まあ、まあまあ、簡単なよくあるんだけど、ただ、はい、面白かったのが、その宅地そのまま保存してるんですよね、それを地盤をぐっと上げてるっていうだけなんですけども、はいはい、なんとかな、境出の人工大地っていうのが、メタボリズムの頃ありましたけども、
はいはい、
あれ四国にあって、
はい、
あれ結構、結果、下が非常に、地盤がぐっと上がって、上に各住戸が、あって、
はい、
なかなか意欲的な、すごくいい、社会改良型の、
はい、
なんとかな仕事なんだけども、あれ僕はまああれすごく好きなんだけどもね、ただ結果としてあれ下が駐車場とか商店入ってんだけど、結局スラム化して失敗してるんですよね、
はい、
結果としてね、それをまあリビングに置き換えてみるっていうのは、まあ、僕らは嫌だけど若い世代のこれからの人の感覚として、栄えで人工大地みたいなのもそんな風に使えるのかと思ったので、
ははは、
まあ、これはこんなもなかなかちょっと読み替えとしては面白いなと思って一つ選んでおきました、
はい、
まあ、ただちょっとね、その上の部屋のあり方みたいなもんがやっぱりこう 軽く見てるんだろうけど、はい、なんかよく見えないっていうか、はい、ちょっとその爪が甘いような気がした、赤柵にしておきましたけどね、
はい、はい、
次は、
はい、018、
平成生まれの、
はい、はい、
ゆとり世代がどんどんっていうやつですね、
はい、
まあ、これはね、言葉だけですよ、だから自分の存在が重く社会との関わりが軽いって書いてあるんですよねなるほど、それはそういうことかと思って、うん、はい、ただ、まあ、案としては全然面白くないんだけど、その重い軽い その私とその社会との関係が、
はい、
社会との関わりが軽いっていう、普通逆ですよね、自分の方、まあ、軽いとは言わないけども、普通建築設計するときはその顧問でありパブリックであるものを取り掛かりとしてこうやっぱ建築が考えられたりするんだけども、はい、まあ、そういうものを軽く見てるっていうところが、そうするとどんな建築になるのかなと、
はい。
その言葉だけに引っかかっただけで、今の彼女、誰かなんか書いてる案はあんまり別に面白いと思わなかったんで。
あ、そうなんですね。
はいはい。ただ言葉に引っかかっただけです。そういう意味で笠置です。
はい。
次が018かな。
今のが、あ、今のが018ですね。
はい、あ、そうです。で、283が選んでるかな。次は283を選んでるかな。
はい、283。
283。283は何だったっけ。
はい、
まあ、これもあの先ほどのこう人口対してぐっと上げてるのと同じで、
はい、
まあ、建物あの壁の何だっけ家かか壁の町だったかな01117と同じだろう、はい、まあどういう家をこうシェアをどういうふうにこう普通に建ってる家をどんなふうにシェアしていくのかっていうところで、うん、まあ、これも、宅地の買い、郊外宅地の、まあ、読み替えみたいなのがあるんで、まあ、これも、まあ、他の案よりも、まあ、少し可能性あると思ったので、はい、ピックアップしまして、見たというもんですね。
はい。
はい、で、はい、246ですか。
246、はい。
246ですね。246は、これまた、ちょっと、すごく、これも、抽象的なもんだけど、はい、まあ、これ、なんか、サスンかなんかのヘアカットで、なんか、パラパラパラっとこう、はい、軽くするために、なんかこう、カットの仕方があるんですよね。
はい、
それが、重くならないためのこの切り方みたいなものが、
はい、
まあ、これ、多分ファザードを意識してるんだろうけど、うんうんうん、構造とファザードで、こういうふうな、こう、なんていうかな、間引き方をするというか、うん、ずらし方をするとファザードにこう重い軽いが発生するって言いたいんだろうなと思って、
はい
はい、まあ使われ方限定的なんだけども、まあそういう均質なものをこうどうやってずらすかっていう時に、そういう他のこうジャンルからの援用の仕方が非常にこう綺麗だっていうか、
はい、
まあアナロジーの持ってき方が面白かったので、うん、まあ、これも一つ選んでおこうかということで、
はい
はい、これも選んでおきました一つ、はい
はいはい、それで以上ですね、佳作、
そうですね、佳作御殿でですね、はい、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
それでは最後の質問なんですけども、日頃の建築設計の時に今回のテーマの軽いこと重いことについて、
はい、
梅林さんはどういうふうにお考えか教えていただけますか。
まあ、一番最初に言いましたけども、
はい、
まあ、どちらかというとこう軽いこと重いことっていうのは、まあ、素材の問題であるとか当然こうリテラルにこう重量が重い軽いから始まって、
はい、
まあ、物質扱う建築を作っていくときには非常にこう、直接的な話、問題だし、そういうのは建築の内的なこうかな、そのテーマなんですよね、
はい、
だから軽くどうやって見せるかっていうのは、うん、まあ、例えば柱が細かったら、
はい、
スラブが薄かったら、うん、すごく軽くこう見えたりするわけで、
はい、
まあ、基本的に最近ずっとそういうところで言うと、まあ、建築のムーブメントとかシーンみたいなのもそういうこう、まあ、リテラルな意味でのそういう軽い建築みたいなものにすごくこう集中してきた一時期もあったと思うんだけども、はい、まあ、僕はどっちかというとそういうのあんまりこう意味なんていうかな、意味ないとは言わないけども、
はい、
どういうのかな、そういうとこではなくって、うん、まあ、そういうこう例えば軽さみたいなものがどんなふうにこう社会とこうなんていうかな、つながっていけるかっていうかな、はい、まあ、その軽い建築がどんなふうにこう社会のその制度とか もしくはもうその、人間の関係とかいうものにどんなふうな関わりを持ってくるのかっていうのは非常にこう興味あるんですよね、うん、
はい。
まあ、さっき言ってましたロシアフォルマリズムなんかそういう考え方でいうと、例えば、軽いことっていうのを、まあ、いや重力からの首引きをこう出して、まあ、それは社会主義の例えば、革命性みたいなものとうまくつながってたりするわけですよね、
はい。
まあ、あれほど綺麗にっていうかああいう、 こう革命と建築がこうなんか社会 の、 その、とこう建築がビタッとこ う、 せあのうまくこう合致して表現できるとか、まあ、今の社会ではあまり考えられないけども、まあ、そういう意味でそこまでいかなくても何かこう 社会とのこう関係みたいなものにその重い軽いがどんなふうにこう読み変えられるのかっていうのは僕はどっちかというとそっちの方に興味ある、
うんうんうん、
だからすごくまあ僕らもフォルマリスティックな仕事だと多分言われてるけど、そのフォルムみたいなものがどういうふうな、まあ、社会だとか制度だとか何て言ったらいいんだろう、まあ家族関係なりなんなりいろんなその社会学的な問題とか、まあ、そういうようなものにどういう関わりを何ていうかなその取り結んでいけるのかっていうのが、まあ、興味であるし、まあ、建築やってる、まあ、僕らのその、面白いと思ってるところなんですけ
ど、ね、うん、はい
はい、だからあまりリテラルな意味で の、 その素材の重い軽いっていうか、そういう表現主義的なレベルの、その軽さみたいなものにあまり興味ないし、逆に、どちらかというと重いっていうことの方が、まあ、僕はどちらかというとその、どちらかというとその建築においては可能性があるというふうには思ってるのかな。なんかだからあんまりこうそのすごく軽い建築みたいなのあんま興味ないですよね。まあ、すごく感覚的だけど、まあまあ、今だからそんな感じですね。はい。
はい、ありがとうございます。